ただいまより、主の年2024年3月24日の主の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。私についてきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌239番を賛美します。
詩編講読、詩編
第118編、購読詩編の133ページになります。詩編第118編、恵み深い主に感謝せよ。イスラエルは家、アロンの家は家、主を恐れる人は家、苦難の狭間から主を呼び求めると、主は私の味方、私は誰を恐れよう。主は私の味方、助けとなって。人間に頼らず、主を避けどころとしよう。国々はこぞって私を包囲するが、彼らは幾重にも包囲するが、蜂のように私を包囲するが、茨が燃えるように彼らは燃え尽きる。激しく責められて倒れそうになった私を、主は助けてくださった。御救いを喜び歌う声が、主に従う人の天幕に響く。主の右の手は高く上がり、死ぬことなく生きながらえて、主の御業を語り伝えよう。正義の城門を開け。これは主の城門。私はあなたに感謝を捧げる。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。今日こそ主の御業の日。どうか主よ、私たちに救いを。祝福あれ、主の御名によって来る人に。主こそ神、私たちに光をお与えになる方。あなたは私の神、あなたに感謝を捧げる。恵み深い主に感謝せよ。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく父にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許すたまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出すたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。マルコによる福音書第11章1節より11節、新約聖書の83ページになります。マルコによる福音書第11章1節より11節、一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。 向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かが、なぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです。すぐここにお返しになります。と言いなさい。二人は出かけて行くと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。すると、そこに居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通り話すと許してくれた。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて、道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。我らの父、ダビデの来たるべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。こうしてイエスはエルサレムについて、神殿の境内に入り、あたりの様子を見て回った後、もはや夕方になったので、12人を連れてベタニアへ出て行かれた。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの主イエス・キリストの十字架の見苦しみを覚える受難週となりました。この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。受難週を迎えましたこの時、どうぞ私ども霊と真実と思ってあなたを礼拝することができますように、この礼拝においてあなたの救いの真実を私ども一人一人にお示しください。あなたの救いの御旨を、そしてあなたの聖なる御名のご栄光を私ども一人一人に豊かに表してくださいますように、そして集います私ども一人一人があなたの救いのご計画を受け取って、それぞれの人生の場所へと出かけていくことができますように強めてください。どうぞそのことのためにあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでくださいますように、この礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたのご栄光のために豊かにお持ちください。そして今この時、日本中において世界中において行われます主の日の礼拝をあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ教会につながります一人一人があなたの祝福のうちに歩むことができますように支え導いてください。幼い者から年老いた者まで一人一人の歩みをあなたがお支えください。今この時体調を崩している者、病の中にある者、痛みを覚えている者、一人一人をあなたが癒し支えてくださいますように。また新しい道に踏み出していく者、そしてその中にあって不安を覚えている者、また希望を感じている者、一人一人の道をあなたが支えてください。さまざまな事情によって苦しみ悲しみの中にある一人一人、課題問題を抱えている一人一人、また悩み不安の中にある者一人一人をあなたが支えてください。そして今この時、それぞれの事情によって礼拝に出席することができないでいる者一人一人をあなたが豊かに支えてくださいますように。主よ、この世界の歩みの中で多くの災害が起こり、また多くの 戦いが起こり、紛争戦争が続いています。どうぞ今苦しみ悲しみの中にある一人一人をあなたの憐れみによって救い出してください。どうぞあなたの御国を仰ぎ見つつ立ち上がる力を与えてくださいますように。そしてどうぞこの地上にあなたにある平和を与えてください。主よ、聖学院大学聖学院緑幼稚園に集う一人一人を覚えます。園児、学生、卒園生、卒業生、保護者、そして教職員を覚えます。どうぞここに集う一人一人があなたの祝福を受け、あなたの導きのうちに人生を歩むことができますように支え導いてください。そしてこの埼玉上尾キャンパスが置かれているこの地域に住む一人一人をあなたの祝福で満たしてくださり、あなたの道に歩むことができますようにどうぞ支え導いてください。またそのことのためにこの礼拝に集う私ども一人一人をあなたが豊かに用いてくださいますように。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたのご栄光にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌139番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、主がおいでようなのです、です。主がおいでようなのです。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。主がおいでようなのです。主が必要とされているのです。父なる神様である主ヤハベがあなたを必要としておられて、子なる神様である主イエス・キリストがあなたを必要とされておられます。あなたは必要な存在なのです。あなたの存在が必要なんです。キリストはその言葉をあなたに届けたくて、今日私たち一人一人をこの礼拝へと招いてくださいました。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。キリスト教のカレンダーでは、今日からちょうど受難週と呼ばれる特別な一週間を過ごすことになります。私たちの主イエス・キリストが十字架の道のりを歩んでくださって、私たちの救いのために十字架の苦しみを味わってくださった、そのことを胸に刻んでいく一週間となります。キリストは私たちのためにあなたが必要なんだ、その言葉を届けてくださるために十字架の苦しみを味わってくださいました。十字架というのは、おそらく人類が考え出した中でも最もむごたらしい処刑方法の一つになります。今世界中のどこを見回しても、ローマ帝国で考え出された十字架による死刑を執行している国はありません。なんでか、それはあまりにもむごたらしい刑罰だからです。なので、私たちは日常生活の中で十字架刑を見る機会がないですので、十字架という言葉を聞いてもですね、聖書の時代の人たちが見て知ったその感覚を味わうことができません。ローマ帝国の中に教会が生まれてから最初の300年くらいは、キリスト教は認められていませんでしたし、そして普通に十字架による刑罰が行われていました。この時代に行われていた十字架刑、それは3つの刑罰がですね、セットになったものなんですけれども、まず1つ目は鞭打ちですね。この取っ手の先にですね、3本から4本の鞭が出ていて、さらにその鞭の先には金属とか動物の骨が付けられていて、一度ですね、鞭を振り下ろすと、皮膚や肉が削がれる。そしてまた、場合によっては内臓がむき出しになるというのですね、そういう悲惨な鞭打ちがなされた後、今度はですね、荒削りの横棒を担がされて、町中歩き回されて行きます。だいたい今教会にあるシンボルとしての十字架はですね、きれいにカンナがかけられて、きれいにニスが塗られて、きれいな十字架なんですけども、聖書の時代の本物の十字架そうではないんですね。木のトゲがささくれ出ていて、それを担ぐと、この肩にですね、そのトゲが食い込んでいく、そういうものを担ぎながら人々の高貴な眼差しの中を歩いていく。そしてさらに刑場までたどり着いた先には十字架刑が待っているということになります。腕に釘を打たれて、
そして杭に吊るされていきます。多くの苦しみを味わいながら2日か3日かけて命が奪われていく。そして死んだ後も野ざらしにされて、その十字架刑の前を通る人たちがローマに歯向かったら自分たちもこのようになる、だから絶対にローマには歯向かうことはやめよう、そう思わせるための悲惨な刑罰が十字架刑だったんです。ですからローマ帝国の中に教会が誕生して最初の300年くらいはですね、教会のシンボルは十字架ではなくて魚がシンボルになっていました。当時の人々は十字架という言葉を口にすることさえはばかられていたというんです。けれどもやがてキリスト教が認められて、十字架による刑もあまりにも残酷だということで行われなくなっていって、ようやく教会のシンボルは十字架になっていくんですね。今ではクリスチャンでない人も普通にアクセサリーとして十字架をつけていたりしますので、なかなか十字架ということのリアリティが分からなくなっているんだと思います。でもこの十字架、これは本来神様の前に罪人であって、神様のご支配の前に十字架にかけられなければならない私たちの罪の象徴であり、そしてまたこの罪を神様の一人子イエス・キリストが私たちの身代わりとなって受けてくださった、私たちの罪をあがなってくださった、そしてその十字架の死さえ打ち勝ち復活してくださった、その印となっていくのです。ですからこの十字架、これは神の子キリストが私たちを愛し、私たちを必要としていてくださる、そして私たちの救いのために命を懸けてくださった、そのシンボルでもあるのです。先週ですね、聖学院大学のハンドベルクワイアの春のコンサートがこの場所で行われたんですけども、その時ハンドベルの指揮をされている先生がですね、30年前、90+110という行事で秋田に演奏に行ったんだという話をしてくださいました。90+110というのはですね、聖学院創立90周年とディサイプルス日本伝道110周年を記念したイベントだったんですけど、ちょうどその時僕もですね、聖学院大学の学生だったのでハンドベルのメンバーとして秋田に演奏旅行に行きました。その時ディサイプルスの最初の教会の秋田交友教会の墓地に案内していただいたんですけど、その墓地にはディサイプルス派の日本伝道最初の殉教者であるスミス宣教師の奥様と、そしてそのお子さんのお墓が建てられているんですね。もう私たちお墓というとですね、ちょっと墓石が載っていて、こういうちょっと四角いものを想像するんだと思うんですけども、宣教師たちが建てたお墓というのはオベリスクのような塔になっているものなんですね。そのお墓を初めて見たとき、僕は強くこう思ったんです。今自分が生かされているのはこの宣教師たちが命を懸けて神様の福音を述べ伝えてくれたから、今自分は生かされているんだという思いを強く思ったんです。宣教師たちは神様の愛を伝えるために自分たちが暮らしていたその暮らしを離れて、遥か広い太平洋という海を越えて日本の地にやってきて、命を捨ててまでも伝道をしてくれました。 その伝道があったからこそ聖学院だって生まれたんだし、そしてその時の自分ですけど、今自分も学生として歩まされてるんだっていうふうに強く思わされたんですね。その後、秋田交友協会の牧師になりましたけれども、その墓碑の前に立つたびにですね、自分が今このように歩んでいるということの土台に、宣教師たちの命を懸けた働きがあったんだということを毎回毎回思い起こしていました。その墓碑はですね、まさにキリストの十字架を証ししているように思ったんです。あなたは必要とされている存在なんだ、あなたの存在が必要なんだ、そのことのために命を懸けるんだ、そんなメッセージが墓碑から聞こえてくるような気がしていました。学生時代、また新学生時代、いつもですね、落ちこぼれで失敗ばかりしていた自分なんですけれども、今でも夢に見るですね、論文書けなくて落とされた夢とかですね、なんか進級できなかったみたいな夢をですね、はっ、こう寝汗とともにですね起きてですね、あ、夢だったみたいなですね、そんなことよくあるんですけれども、でもですね、そんな僕でさえも、あなたは必要なんだ、あなたの存在が必要なんだと神様はですね、メッセージを語っていてくださるんじゃないかなって思うんです。主がお入り用なのです。キリストは2000年昔にもこの御言葉を語ってくださいました。弟子たちにこういうふうに言うんだよと言われたんです。それはイエス様が町を守る高い壁をくぐってエルサレムの町に入っていこうとされていた時のことでした。その城壁をくぐれば十字架の苦しみが目の前に迫っている、そういう時でした。イエス様が弟子たちとエルサレムに近づいていくと、そこでイエス様は不思議なことを言われたんです。二人の弟子にこう言います。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かが、なぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです。すぐにここにお返しになります。と言いなさい。そう言われたんですね。イエス様は、これからエルサレムに入っていくという時に、子供のロバを選ばれたというのです。普通こういう時には馬を使うものだったんですね。例えばローマ皇帝が戦いに勝って帰ってきて凱旋パレードをする時、そういう時には軍用の馬の後ろにチャリオットと呼ばれる車をつなげて凱旋門をくぐっていきました。この時代の馬というのは、今で言うと戦車とか戦闘機みたいなものです。でもそれに比べるとロバは自転車みたいなものかもしれないですね。さらに子供のロバっていうと三輪車みたいなものかもしれません。神の子キリストが、父なる神様がその名を置くと言われたエルサレムの神殿にこれから向かっていく。そして多くの人たちがローマの厳しい支配から自分たちを解放してくれる新しい王がやってくる、そんなことを期待しているのに、なんとイエス様は三輪車みたいな子供のロバを選ばれたって言うんです。実はイエス様が子供のロバを選んだことには理由がありました。それは旧約聖書の約束の成就というメッセージがあったからです。 旧約聖書ゼカリア書の第9章9節にはこんな言葉が記されています。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、こういう言葉が書いてあります。さらに次の10節ではこう書かれています。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの海は断たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。こういう予言がなされているのです。このゼカリア書の第9章の9節10節にはある対比が書かれています。それは軍馬、戦いに用いる馬とロバの比較です。最新鋭の戦闘機や戦車と自転車みたいな、そんな違いです。軍馬というのはもう戦いの象徴、強さの象徴です。でもロバというのは戦いに使うことができずに、人々の働きを助けて黙々と重い荷物を背負って歩いていく、そういうイメージです。さらに子供のロバなんですね。でもこのゼカリアの予言は誰もが取るに足らない存在だと思っている子供のロバを用いて、そのロバに乗って来られるお方が本当の王として地の果てまで平和を実現されるのだ、そういう約束が語られているんです。だからイエス様はこの時あえて子供のロバを選んでエルサレムに入って行かれるんです。神様の選びって本当に不思議だと思うんです。その人にこんな能力があるから、これができるから、あれができるから用いられるということではないということなんです。もしも私たちが自分たちの立てた計画のために誰かを用いようとするならば、これができる人、あれができる人、そういう選択の基準になるんだと思います。そしてそういう基準からするならば、ロバというのは役に立たないって思われる存在です。でも神様の選びはあえてロバをお用いになるんです。一体どうしてなのかなとずっと考えます。きっと私たち人間の心の中には傲慢な思いがたくさんあって、自分には力がある、自分には能力があると思っていると、本当は神様によって用いていただいているはずなのに、いつの間にかに神様のことを忘れてしまって、これは自分の強さのおかげだ、これは自分の能力の結果だって、そういうふうに思い違いをしてしまうんだと思うんですね。本当は神様のおかげなのに、その手柄を自分で横取りしようとしてしまう、そんな思いが私たちの中にあるんだと思うんです。そしていつの間にかに神様のご栄光を輝かせるのではなくて、自分の栄光を輝かせようとしてしまう。だからこそ神様は、神様のご栄光を表すために、私たちだったら絶対に選ばないような人の用い方をしてくださるんだと思うんです。よく考えてみると、聖書にはそんな風にして神様である主がご入り用になった人たちのエピソードがたくさん描かれています。例えば アブラハムですね。アブラハムは滅びてしまいそうなさすらいの一アラム人にしか過ぎませんでした。イサクもそうです。彼も捧げ物として捧げられそうになってしまうし、そしてヤコブ、この人はお兄さんの祝福を騙し取った上に、息子たちの中でたった一人ヨセフをエコひいきしてしまうような父親でした。でもそんな風にして人間的に見ても弱さを抱えて、乏しさを抱えて、小さい一人一人をこそ主はご入り用になってくださったんです。父親にエコひいきされて兄弟たちに嫌われてしまったヨセフはエジプトに売られていきます。でも神様はそんなヨセフを家族を大飢饉から救い出すためにエジプトで大臣として用いてくださいました。